おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の後藤秀人です。第4回目の本日は青鳥の絵総裁谷口正信先生、青鳥の絵白鳩会総裁谷口淳子先生初の共著、森の中へ行く、人と自然の調和のために青鳥の絵が考えたことをテキストに、自然と共に生きるためにというテーマでお話しさせていただきます。まずはじめに、本日のテキスト、森の中へ行くのこのタイトルについてご説明いたします。青鳥の絵は、2001年に宗教団体として初めて環境マネジメントの国際規格 ISO14001 を取得し、現代的な意味での宗教生活の実践として環境保全活動に取り組んでまいりました。また、地球温暖化抑制のために教団が排出する CO2 を削減し、相殺する炭素ゼロの運動を進めています。そして2010年1月、山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に、自然と人とが共生するモデル作りとして、森の中のオフィス建設用地を取得し、現在東京原宿にある国際本部をそこに移転する計画を実行中です。大都会から八ヶ岳南麓の森の中へ。それでこの本のタイトルが、森の中へ行くとなっているのです。谷口正信先生は、テキスト森の中へ行くの端書きの中で、次のように書かれています。5ページの5行目より一部省略して朗読させていただきます。気候変動に対処するための国際協力が遅々として進まない大きな理由は、化石燃料を主体とした文明を発展させてきた様々な産業や、それに支援された政治や行政が、自己保存力を発揮しているためである。現在の文明を享受し、それを基礎とした技術や仕事を生活の基盤とする大多数の人々が、化石燃料による文明から脱する方向に政治を動かすことは至難の業だろう。しかし、その一方で、満員電車で老人に席を譲るような正しい行いは、それ自体が偉大な力を持っている。本当は自分でやりたくても、いろいろな理由をつけて実行しない行為を目の前で他人がしたとき、自分の中の本心に多くの人が目覚めるに違いない。文明の転換期である今、すでに多くの先人がそういう正しい行いに着手し始めているが、青鳥の絵もその一端を担いたいと思う。宗教運動の国際拠点を大都会から森の中へ移転する決定は、こうして下されたと言っていい。本書はその経緯や理由を特定の宗教の信者のみならず、一般の人々にも知ってもらい、あわよくば私たちと共に文明の転換に向かって一石を投じる重要な役割を果たしてほしいと念願しつつ発行された。朗読を終わります。この本にはこのような思いが込められているのです。それではここから青鳥の絵がどのように自然と人とが共生するモデル作りを実現しようとしているのかお話ししてまいります。まず、青鳥の絵がこれまで取り組んできた環境保全活動の基本的精神、宗教法人青鳥の絵環境方針の基本認識の部分を紹介いたします。テキスト森の中へ行くの229ページから朗読します。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。青鳥の絵は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を広めてきた。青鳥の絵はこの宗教心を広く伝えるとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して、地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。青鳥の絵では、環境マネジメントの国際規格 ISO14001 取得への取り組みをスタートさせた2000年より、 この環境方針を柱に環境保全活動に取り組んでまいりました。これが今回の森の中のオフィス構想の前段階の考え方になっています。テキストの222ページには、森の中のオフィス構想の基本的考え方という資料が掲載されていますので、その活動指針の3つの柱の概要をここで説明いたします。まず1つ目は、自然との共生に向けての職員の意識改革です。職員の生活意識の改革を行い、無駄なエネルギーを使わないローエネルギーの生活を心がけ、自然との共生を目指します。2つ目は、自然との共生を図るオフィスの実現です。建物は地元の木材を使った木造低層建築の2階建てで、現在、環境に負荷をかけない建築技術や建設資材を積極的に採用した環境共生建築によるオフィス建設が進行中です。その話題は新聞や建築雑誌等でも紹介されています。またこのオフィスは CO2 排出削減のために化石燃料は極力使用せず、再生可能エネルギーである太陽光などの自然エネルギーを基本的なエネルギー供給源として採用します。八ヶ岳南麓のこの地の日照時間は日本ではトップクラスで、この太陽エネルギーを利用すれば、冬場も昼間は暖房があまりいらない快適な執務環境が実現可能です。さらには廃棄物、エミッションの発生を減少させ、資源循環型のゼロエミッションオフィスを実現する計画です。三つ目は、生物の多様性保全のための地域社会との協力です。日常的に公共団体や地域の住民と一体となって、その地域の特性に応じた地球環境保全の計画づくりや取り組みに積極的に参画し、近隣地域の植林なども行い、地域の生物多様性の保全や持続可能な利用のために貢献していく計画です。この八ヶ岳南麓にある豊かな森は、フクロウや国の天然記念物のヤマネなどの動物や、国鳥のオオムラサキをはじめとする様々な昆虫類、そして貴重な植物たちの生息地ともなっており、これらの生き物たちとの共生も森の中の生活でのテーマです。ところで皆さんは今お話ししたヤマネという動物をご存知でしょうか。ヤマネは日本ヤマネともいい、体長8センチ、18グラムほどの小さな哺乳類で、ネズミに似ていますが、背中に1本の黒い線があるのが特徴で、日本の固有種です。山梨県北杜市の市の小動物にも指定されています。この森の中のオフィス近くの清里には、日本で唯一の山根博物館、キープ山根ミュージアムがあります。私も一昨年の秋、このミュージアムを訪問しましたが、その際、500万年ほど前から日本に生息し続けてきたこの山根が、現在、準絶滅危惧種に指定されるなど、その数を大きく減らしていることを知りました。私たち人間の活動により、その生活の場を奪われたことが主な原因のようです。ミュージアムのある清里でも、1996年の有料道路工事のために、山根の生息地である森がブルドーザーで潰され、分断され、生態系が破壊されてしまいました。このような状況を見たときに、私たちは自然や生き物に対してどのような心を持って接していくことが大切なのでしょうか。谷口正信先生は、テキスト森の中へ行くの第6章の自然への思慕良心という文章の、思慕良心とは、慈、悲、喜、舎。慈とは、慈しむの字で苦しみを除いてあげたい心。悲とは、悲しむの日で楽を与えたい心。喜とは、喜ぶの喜で、他の喜びを我が喜びとする心。舎とは、捨てるの舎で、愛するものを自由に放つ心。この四つの限りない愛の心のことです。その中の真の愛は、慈悲喜舎の心、との込み出しがついたところで、清張の演奏者、谷口正治先生の著書、審判、生活と人間の再建の思慕良心の解説を紹介され、人類と自然との共存方法について説かれています。テキスト190ページの谷口正治先生の思慕良心の解説から、まず一部省略して朗読させていただきます。真の愛は仏の心である思慕良心こそそれである。思慕良心とは、 慈悲喜捨の4つの無量に深い心である。慈悲は誰も知る通り苦しめる者をかわいそうに思い、その苦しみを抜いてやり楽を与えてやりたいという心である。ここまでが谷口正治先生の思無量心の解説です。続いてその後の総裁先生の文章を一部省略して朗読させていただきます。バック与楽と言いますね。バック与楽とは苦しみを除き楽を与えるという意味です。ですから私たちは自然の生物多様性が破壊されて多くの生物種が絶滅していくということを悲しく思う。そしてやはり多くの生物種が繁栄している姿を見ることの方が楽しい。つまり多くの生物にも楽を与えたい。生物たちにも愛を与えることで自分も楽しくなる。そういう心を多くの人間が起こすことができれば、人類と自然との共存はもっとうまくいくことでしょう。朗読を終わります。先ほどの山根ミュージアムを訪問した際、一冊の本と出会いました。この山根ミュージアムの館長、湊周作博士の著書、山根の住む森、湊先生の山根と自然研究記です。その本には山根保護を通して、自然に対し思無量心を実践された一つの取り組みが記されていました。自然と共に生きるために努力されている先人がここにもおられることを知り、大変感銘を受けました。ここで少しその内容を紹介させていただきます。先ほどの道路工事により、山根の住む森の生態系が破壊されたことを知った湊博士は、分断され孤立化した森と周りの森を結び、山根が道路の上を渡ることができる歩道橋のような山根ブリッジを考案されました。そして1998年、人と森の動物たちが共に生きるための世界初の山根ブリッジが完成したのです。しかし、森が道路や線路で分断されているところは、希少里だけではありません。そこで博士は、もっと安く、丈夫で動物たちが通りやすいブリッジがあれば、たくさんの場所で設置しやすくなり、さらに広まれば、山根だけでなく、リスやモモンガなどの樹上動物が安心して暮らせる森になる。そのような森があることは、人々にとっても過ごしやすい環境なのではないだろうか、と考えました。それから博士は多くの企業が参加する経団連自然保護協議会の会議で呼びかけ、それがきっかけとなって木の上で暮らすすべての動物の通り道、アニマルパスウェイの実現を目指すアニマルパスウェイ研究会が結成されることになり、官民連携によるアニマルパスウェイが2007年7月、北杜市の公道についに完成。2008年5月にはこのアニマルパスウェイ研究会は社団法人土木学会から環境省を贈られました。その後も博士は鉄道会社に提案したり、国際学会で発表したりと、このアニマルパスウェイ研究会で開発した環境共生技術を世界に広める努力を続けておられます。この湊博士は、山根ブリッジ、アニマルパスウェイの取り組みを通して、バック与楽、すなわちその苦しみを除き、多くの生物に楽を与え、愛を与えていかれました。人間が自然から奪うだけでなく、与える生き方ができることを実証されたわけです。谷口淳子先生は、テキスト、森の中へ行く、の中で、このような自然と共に生きる生き方について、次のように示されています。49ページの7行目より朗読させていただきます。自分たちの欲望追求のために、自然を破壊し、動物や植物の数を減らしてきた生き方は、人類の利己主義なのである。そんな生き方が幸福につながらないことを私たちは知っている。なぜなら人間は自然の一部だからだ。もっと宗教的に言えば、すべては神において一体なのである。すべては神において一体とは、一切のものは神の生命、知恵、愛の実現であり、元なる神に生かされている一つ命の兄弟姉妹であるとの宗教的考え方です。そういう信仰を持つ私たちは、自然から分断された生活に別れを告げるため、率先して森に移転し、地球を温暖化させない生活へと歩み出す。大自然の一部である私たち人間は、自然なくしては生きられない。ところが一見便利で過ごしやすい都会生活では、そのことがわからない。欲望を追求してきた人類が、精神的な充実こそ、 人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物とともに生かし生かされる生活を実現していくことが今私たちが進むべき道だと信じている。朗読を終わります。谷口淳子先生がここで書かれている精神的な充実は、先ほどの谷口正信先生の文章にもありました、多くの生物にも楽を与えたい、愛を与えたいというような真の愛、仏の至無良心を起こした時に感じられます。この自分の本心が喜ぶような生き方が人間としての幸福な生き方なのです。谷口正信先生は信仰者として具体的な形でこの至無良心を自然界にも及ぼし、地球環境問題に取り組むために谷口正治先生の作られた至無良心を行ずる真相観。真相観とは清張への座禅的瞑想法です。至無良心を行ずる真相観の新バージョンを発表されました。その祈りの言葉がテキストにも掲載されていますので、220ページの真ん中のその一節を朗読させていただきます。我が心、神の無限の愛、仏の至無良心と一体にして、さらに虚空に広がり宇宙に満ち、地球のすべての生命と鉱物の一切を見備わして、その苦しみを除き、楽を与え、多様性を守り、喜びを与えんと欲するのである。朗読を終わります。生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものに愛を与える、このようなロマンあふれる自然と共に伸びる運動を私たちは展開しております。これから森の中へ行き、自然と共に生きるために、すべては神において一体の大調和の信仰を生活に実現し、さらにその情報を世界に向けて発信してまいります。以上、4回にわたりましてお話しさせていただきました。お聞きくださいましたことに心から感謝申し上げ、終わらせていただきます。